様の前に何が美しい、価値ある、喜ばれるか、クリスチャン生活の中でいつも考えさせられることですし、それを心に留めながら自分の日々の行動を考えているだろうと思います。そうした時に、現代は自己主張の時代だとよく言われています。もう古いのかなと思うくらいですが、しかし、いかに自分をアピールするか、その競争に負けると落ちこぼれ、ついていけない、時にはいじめの対象にさえなっていくという現在であります。そういう競争社会の中に、神様は、その競争を、自己主張の競争を価値あることとして受け入れてくださってるんだろうか。クリスチャンにそのように信仰があるならば、もっと大胆に人をかき分けてでも自分の意見を主張すべきだ、自分の考えやビジョンというものを大胆に述べるべきだ、そんな風にこう言っているんでしょうか。また同時に、私たちは現代は実力がそこまでないのにもかかわらず、自己主張によってみんなに受け入れられようとする、あるまあ昔から言えば大きなホラーを吹くことによって、そんなこうことさえもが正当化されるような、そんな今時代ではないだろうかなというふうに憂いうるのであります。ちょっと詩篇の131編は確かに非常に短いです。聖書詩篇の中では本当に最も短い詩篇というふうに言えるかもしれません。そしてこの詩篇の作者が31編では都のぼりの歌ダビデによるというふうに言っています。ダビデだというふうに名前が冠せられています。で、実際にはダビデではないかもしれないというのが今の大体の聖書研究です。だけど私はダビデがこれを歌ったっていう方がピンとくるんです。なぜかというと、私たちは実際にその立場にもないし、実力もないし、みんながそのあなたは素晴らしい権威を持っているというふうに認めていないにもかかわらず、私はこうだっていうふうに自分を何かとてつもなく偉いものでもあるかのごとくに主張している、この人間の姿から見ると、ダビデはイスラエル全体が認めた、ある意味で南も北もですね、統一されて、そして公に認められた最初の王だというふうに言えます。まあソロモンだ、じゃあごめんなさい、サウルだという人もいますが、しかしサウルが王として認められたのはある意味で一部なんですよね。全ての十二部族によって王として承認されたというのはやはりダビデだろうというふうに思われます。その政治機構においても確立していくのはダビデであります。ですからダビデこそまさにみんなから信頼されて、王としての実力も持ち、そして神様との関係においても神様の前に従順に従う良き導き羊飼いであるというふうに言うことができます。ですから彼こそは誇っても良い、まさに私はこういうものだと言っても皆が認めるような立場にあるのがダビデだろうと思うんです。だからこそダビデがこの一節で、主よ私の心は誇らず、私の目は高ぶりません、及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしませんと言っています。つまり逆なんですよね。実力も、そしてまたみんなからそのように認められているわけでもないにもかかわらず、中身がないのに自分を誇るものは多いんですが、ダビデは現実的に皆から認められ、そしてまた確かに神様も認めた良き羊飼いであります。その彼が言うんです、主よ私の心は誇らず。ですから ダビデが策だとするならば、まさにダビデこそが、主よ、私はあなたの前で私の心を誇ることをやめますということが、どれほど実は神様を崇めることになるのか、神のしもべとしての神様の前に、それこそがその誇らないということが、どれほど神様に受け入れられることなのかを表していることになると思います。そしてその誇らないことの理由として、こう言ってますよね。及びもつかない大きなことや苦しいことに私は深入りしませんと言って、これどういうことかというと、一言で言うならば、この世界には私の知性や理性によっては理解しきれない多くの不思議な事柄がある。それを認めているということなんです。何でも分かっているかのごとくに、何でもできるかのごとくに豪語できないっていうんです。だから私はその心に、うちに誇ってはならないっていうことを言い聞かせている、このように言うのであります。この誇る、まあ別の言い方すれば高ぶるという意味であります。その高くするということを少しちょっと調べてみましたらばですね、心と目線っていうか、見ているところと目のつける位置、それが現実よりも、自分についても含めてです、現実よりも何かはるかに上の方にこういるかのごとくに見ること、自分の心も、その自分の見ている自分についての視線も、それを高ぶるということのようです。まあ確かに自分の目線が上の方にあれば、自分より下は取るに足らないものと評価になるんでしょうね。そういう意味で自分は高くなる、高ぶるっていうのは、どうも私たちは人を蹴散らしてっていうことよりも、もっと内面的なもので、普通にしてしまうことのようです。そして先ほど言いました、及びもつかないというふうに言っています。及びもつかない大きなことや好きことというふうに言っています。先ほど言ったように、この世にいろんな神秘がある。で、ここのところでもう一つ大切なことを言っています。何かというと、神様のこのがおられる、そして神様が全てを作られている、作られて、そして神様が今もそれを支配し、そして神様がそれを保っておられるという、その信仰がないまんま、もしこの世界について見ていくとすると、実は高ぶりになるって言うんです。なぜですか？人間の力で全てのもの、この地上のものを支配することができるというふうに考えていく。そして実はどうなるか、現在はあれですよね、環境破壊にもつながっていきます。人間がこの全てのものの主人であるというふうに考えていくこと、これはまさに高ぶりだというふうにこの詩編の作者は言うし、もしダビデならば、そのダビデの一切の権威を持って、そして力を持っていても、でも神様、あなたが私があなたを全て理解していないのと同じように、あなたの作られたこの世界も全て私は及びもつかないことばかりで理解しているとか、支配することが私はできない。で、そのことはこのについて深入りしませんと言っています。あたかも自分の手でどうにかなる、または自分の知識で何でも理解できるというふうなおごった思いは持ちません。つまり神様がなされているから、この世界は今保たれているんだという理解で、神様抜きにしてこの世界を私は考えることはいたしませんという意味でも裏を返すとあるようです。 ですから、へりくだるってどういうことなのか、心を高ぶらないってどういうことなのかっていうと、やはり神様が全てを支配しておられる。その中の一部で私はにしか過ぎない。ということを認めることのようです。それが実は心を高ぶらないということのようです。詩編の作者は全てのその権利、権威を、力を手にしているダビデさえもが、実は私は本当に神様抜きにしてこの世界を治め、そして王であることもありえないんだ。まさに神様を抜きにして自分で全てのものを手に入れるなんていうふうには絶対に考えない。考えてはならない。それは傲慢なんだ、高ぶりなんだっていうふうに、こう詩編の作者は語っていきます。ですから、この神様が逆に言うならば、定めたこと以上の分を超えません。超えては考えません。まあ、なんだかそれだったら科学も進歩しなくなってしまう、成長もなくなってしまうんじゃないかというふうに考えますが、しかしここで言っていることは、その成長の問題ではなくて、あたかも自分が全てのものの主人であるかのごとくに、自分の思いのままにならなければ気が済まなくなってしまうような、そういう状態になること、そのことについて、それは神様の前に受け入れられないことだし、この詩編の作者は、私はそうしませんというのであります。そして2節です。じゃあなぜそういうふうにすることがしなくて済むのか、誇らなくても済むのか、安心していられるのか、へりくだることができるのかというと、2節なんです。その理由が2節に書いてあります。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります、とこう言っています。そうすると、まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。これは自分の心を静まらせた、黙らせた、誇り高ぶって豪語する、大言壮語する、その言葉を、口を黙らせた、心を静めさせた。これは詩編の作者が自らがそうしたっていうことのようです。神様がそうさせたっていうよりも、自らそうした、自分が訓練して、そして私は大言壮語しないように自分の心を静め、口を黙らせた、そのようにして、でそれはなぜそうできたのか、誇らずに、大言壮語しない、神様が全てのもののうちに、まだ多くの私たちのわからない、その見て思って、想像され維持されている世界にはたくさん神秘的なことがある、それを認めます。ですから私は大言壮語しません。なぜそれで満足できるのかというと、血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように見舞いにおります、と続けます。この血離れした子っていうこの表現はどういう意味かと言いますとね、十分に扱われた子という意味です。小さい時に十二分に親の愛情を受けて満足した子、それが血離れできる子です。ですからこの詩編の作者は言うんです。私はあなたの前に十分に小さな赤ちゃんが両親の愛情によって満足して親から離れていくことができるかのできたように、私は神様あなたの前で本当に豊かに扱いを受けて、恵みを受けて満足したんです。だから今私はあなたから 離れていくという、あなたに対して自分がこうだああだと訴えなくても今済んでいるんです。自分で自分を何か偉いもののごとくに自己主張しなくても私は済んでいるんです。もう十分に満足しているんですということなんですね。確かに私は自分の生活の中で、子育ての中でいつも、食いるところでありますけれども、まあこれを言うと大変怒るんですが、また私自身も悲しくなるんですけれども、一つの例を挙げますと、小さい時太鼓と浩二をこうスーパーなんか連れて行きます。そうすると太鼓は絶対に母親の裾を掴んでるんです。で迷子になることはありません。でも下の浩二はいつも迷子になるって、もう親が迷子になってることしか分かりませんけど、いつも探し歩かなきゃ。つまり親にくっついてなくても安心なんでしょうね。だから離れていけるんですよ。でも不安だといつもこう裾を掴んでないと安心できない、離れられないんです。でそのことを今でもすごく思い出します。そうするとこのことがよくわかるんです。この血離れした子が母親の前にいるようにって言うんです。これはいつもくっついてるっていう、十分満足した状態でいるっていう意味なんですよ。母親のその愛情の中で血離れするっていうことは、満足した状態で母親の前にいる。でこれは本当に幸いなことで、神様の前に私たちはこの自然の作者が本当に母親の前に血離れして満足した顔で状態で、心の平安な状態でいるので、自己主張する必要がない。自分を何か特別なものであるかのように人をかき分けてでも主張する必要がない。だから心を誇らせずに済むんだと言います。そして私の魂は血離れしたこのように今度は見舞いにおりますというふうに、神様の前に私はそれと同じような状態でいられます。神様の前で私は心が平静にいられる、平安でいられる。神様の前に一生懸命訴えなければ神様が私を捨ててしまうんじゃないだろうかっていう不安に襲われることがない。また一生懸命自分の義を主張しなければ神様が認めてくれないかもしれないなんていう不安を持つことがない。そういう意味で血離れした子のように見舞いにおりますと言えるんですね。でこの経験を詩編の作者は自分だけの経験ではなくて、神様の前に十分に養われるという経験を私たちはするならば、それは当然自分の内側だけに留めていくのではなくて、周りにそれを証ししていくものとなるというんです。私たちはよく神様の恵みとか愛を伝道しなさい、証ししなさいというふうに、勧められます。でもその前に私はいつも自分の中に問うんです。なぜかというと、私は神様あなたの前に十分に満足しているだろうか、十分に養われているという平安の中にあるだろうか。その確信がないし、そしてその喜びがないのに伝道しろと言ったならば、これは非常に苦痛になってまいります。そうすると私たちがまずしなければならないことは、神の前に十分に恵みを受けていることを私たちがしっかりと受け止めて、そして神様から血離れした子供のように平安を得る。その次に3節なんです。イスラエルを今より常しえまでしようまで言葉をかけることができる。つまりこれは、主よ私でした。今まで一節二節は私の体験が、実は今度は私の体験だけではなくてイスラエルの民全体への証になるし、またイスラエル全体がそのように神様の前に豊かなものとされるようにと、この訴えかけていく。それでイスラエルよと 声をかけていくわけであります。今より常しえまで主を待て、主を待ち望め、今もそしてこれからもずっとという意味です。この詩篇の作者は自分の体験した謙遜、忍耐、満足、その学びをイスラエルにも進めている証の言葉であります。ですから私は本当にこう考えさせられるのは、牧師として立っていくときに、まず自分が神様との関係の中で豊かに恵みをいただいているという満足を持たないまんま、説教もまた伝道の働きも証もできないんだな。それは兄弟姉妹たちも同じだと思うんです。本当に自分で自分を一生懸命主張し、そしてこの何とか認めてもらいたいっていう、その焦りと自己主張はすればするほど虚しく、また不安になっていくものであります。そうすると私たちが神様の前に豊かな恵みと慈しみというものを味わい、そして神様が確かに私を受け入れて認めてくださっているという、その十分な養いと平安が与えられていくならば、むしろ世にあって大言壮語することをやめるし、また自己主張しなくても平安がある、平安でいられる。このことを詩篇の作者は私たちに伝え、そしてまた詩篇の作者は同胞のイスラエルに、あなた方も神様の前に豊かなものであることをまず求めなさい、そしてそれは一度求めて満足したら済むということじゃなくって、常しえまでも主待て、今もそして常しえまでもそれを待ち望む、それをやめてはならない。そこから私たちは証というのが始まるのではないでしょうか。そしてまた私自身の心の平安というのは支えられていくのではないでしょうか。世の中には、この世の中は本当に私たちも及びもつかないような不思議なことが起こります。しかしそれは主の御手の中にあるということ、そのことを知って、その主が私に豊かな恵みをお与えくださっている、またクリスチャンはよくわかるはずです。イエス・キリストの十字架の贖いが私たちは信じているわけですから、神は私たちをどれほど愛してくださっているかということはよく分かっている、分かったからクリスチャンと言えるわけです。ですからそこに私たちは本当に血離れしたこのように神の前に立っているものだということ、そのことの大切さをぜひいつもいつも忘れないでいること、それが全ての今の私を支えることであるし、またこれからも私たちを支える大切な信仰の視点、立ち位置ではないでしょうか。そんなことをこの詩篇の作者は、自分が王という絶対的な権力と、そしてまた多くの人たちから尊敬を受けている王自身がそのことを告白しているとするならば、王位によってじゃないんです、財産によってじゃないんです。起こらないのはそういうものがあるから満足してるんじゃないんです。神の前に豊かな養いを受けた、神の慈しみと恵みを受けたからそれができる、このことを私たちは本当に深く心に留めたいと思います。一言お願いします。愛する父なる神様、主の恵みと慈しみをいつも覚えさせてくださり、そこに立って私たちが日々心を平静を保つことができるように、どうぞ助け導いてください。主の恵みと慈しみが豊かにあることを感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。 はい。